大きな皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
さあ、それではブレードランナー2049、
はい、
見てきましたね。
はい、
35年ぶり、
いや、あ、そっか、35年ですね。
の続編、
続編
ということで、なんとかドヌーブ監督、
イル・ドゥヌーブ、
そうだね。俺もね、あの監督の作品振り返ると一本も好きじゃないんだよね。
プリズナーズとか、
うん、あんまり。
ああ、俺メッセージが唯一まだ救われたかなと思って。
はい、イタリアンプリンとドリンクバーで、
はい、ドリンクバーで、はい、かしこまりました。あ、同じのをお願いします。ドリンクはもう頼んであるので
、はい、お願いします。というわけで、まあ、最低評価までではないけど、
うん、
まあ、なんかね、映像とかね、すごい綺麗だったし、
でも
アクションもね、良かったんだよね。
そうなんですよ。そこはいいんですけれど、映像に関しては、なんかやっぱ驚きって、82年の方がやっぱ驚いたっていう感じ。
あの時はね、もう誰も見たことがないものを作ってやろうみたいな。
今回、いくらその、うん、あの、太陽光の電気システムみたいなのとかガッと見せられても、うん、なんかあの時の衝撃はやっぱないよねっていう感じで、
ね。まあ、トレインスポッティングの続編で何の驚きもなかったのと一緒だよ。
で、あと、なんつったらいいのかな、なんか、うん、あの時代からやっぱ年代経ってるから、やっぱちょっと浄化されたような感じがして、街が。
うん、まあ、ただね、続編で驚きをね、期待するのは無理だよね。
まあ、
やっぱり、所詮はその続編なんだから、前の世界観を踏襲しないといけないので。
三十何年経ったって言って、なんかあの街がちょっと退化しちゃったように見えちゃって。
はい、あ、すいません、ありがとうございます。
揃いでよろしいですか。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、そういうわけでですね、はい、まあでもね、演技とか多分むちゃくちゃ演出とかいいんじゃないかな。俺あんまその辺よくは、まあ、普通にね見ていい、あの、変だなとか嫌だなとか思わないか、
出てる人たちに関しては問題は俺は少ないと思うんですけれど、なんだろう、ストーリー運びが俺嫌いかなと思って。
いや、まあね、とにかく眠くなる、うん、俺ね2回見に行って、1回目はね見てたらさ、はって気がつくと全然知らない人が出て喋ってて、あれって思って、あれ場所もよく見ると違ってるぞって思って、そんなのが3回ぐらいあったから、あ、もうダメだって思って、1時間ぐらいで出てきちゃったんだ。
そうですね。
そう、それがで2回目見て、まあその時もね、その時はちゃんと夜寝てしっかり寝たはずなのに、それでもうとうとしたんだよね、ちょっと。まあ、長い、ね、
長かったかな。なんかやっぱちょっとハードボイルドも意識して間を取ってるところも分かるんですけれど、にしてもなんかそこが多すぎて、
うん、
もう途中 の、 あのハリソン・フォードとその、うん、あのデッカードと、うん、あの K が、うん、あのなんかキャバレーみたいなところで殴り合うシーンがなんか、ね、なんか投げたと思っちゃったりとか、せっかくの見せ場なのになんか急に後ろでエルビス流してる、なんか曲の意味もあるんだろうけれど、なんか俺ちょっと間抜けに見えちゃって。
あ、まあ、それはね別に俺は悪くなかったよ。なんかおじいちゃん同士だしさ、
あとタイレル社が潰れてウォレスって会社になってて、うん、そこの社長がなんか野望を持ってる割にあんま出てこないなっていう。
和服着てたよね最初ね。
和服着て生まれてきたあの、うん、レプリカントを殺すじゃないですか、
うん、
あのシーンの意味のわからなさとか、なんだこれと思って。
あとさ、俺ね一番わかんなかったのが、あのライアン・ゴズリングの K っていう名前なんだ、 K なんとかなんとかなんだけど、あいつがなんか売春婦みたいなのが家に来てさ、発信機を入れるじゃん、でそれでもって、あ、その売春婦を雇ったのがウォレス社の秘書みたいな女でしょ、だったから、てっきりウォレス社の差し金で発信機を入れてたんだと思ったら違うんだよね。
なんかあの デッカードに合わせようとしてたみたいなことを言って、なんか軍団みたいなの作ってた中にいたじゃないですか、あの女。
うん、
だからあれと思って。
だからさ、どこでその2つのなんか陰謀が交錯して雇われてる、なんか二重スパイ的な感じなのか。
あ、
いや二重スパイとはちょっと違うけど、偶然なのかもしれないけど、ややこしいって思って。
そもそもそのあの俺の中でロボット刑事 TK って呼んでるんですけれど、うん、主人公
ライアン・コズリングが、
ね、あいつがそのまあレイチェルの子供だっていう、
うん、
あの間違いを持つっていうところ、
あそこもごちゃごちゃしてよく分かんない、
分かんなかったですよね。
2人子供がいて、男の子と女の子がいて、男はライアン・ゴズリングじゃなかったの、じゃあどこに行ったんだみたいな、
自分が子供だと思ってたって、なんかそこで複雑にされるとも嫌なんだよなと思って、
であのなんかさ無菌室で暮らしてる、なんかサイコメトラみたいな、女の子がその娘だってことはどこで分かったの？
そう言われるとよ
まあ俺はうとうとしてたから、
いや
全体的にぼんやりしてるんだけど、
何かしらあるんだろうなこの人って思いながら見てたんですけれど、
うん、
今思うとなんで捜査の途中であそこに行ったのかがよく分からなくて、
うん、まあね、
夢を判断してくれる博士みたいな役で出てきたかと思うんですけれど、うん、あの人からそんな話聞いてあそこに行ったんだっけって思い出すと、うん、あれっていう、
いやあのね、そうとにかくね、まあ、脚本の人が違うから何とも言えないけど、とにかくなんとかドヌーブ監督が、ベルドヌーブ監督が複製された男だっけ、もうなんか本当にね、見た人を煙に巻きさえすればこっちの勝ちだみたいに思ってるような節があるんだよね、うん、
だから俺この前作と前々作もそうだったじゃないですか、
メッセージなんて
メッセージと
完全に分かんなかったし、
メッセージもその前のあの何でしたっけ、ボーダーラインもそうだったんですけど、
ボーダーラインもそうだったね、
主人公だと思ってて、主人公が突き進んでたら横から出てきた人が本当の主人公でしたみたいな感じに映っちゃうんで、うん、
だから
うわ嫌いだなっていう、
そうなんだよ、なんかごまかし野郎だよこの監督は、うん、
それでもメッセージはまだ俺の中では、分かったんでよかったんですけど、
なんかごまかしてびっくりさせればいいと思ってて、そこに対する丁寧さが欠けている、
そんな気がします
ね。
あとこの3作全員主人公が暗いってどういうことだろうと思って、
まあもともとデッカードも暗いけどね、
でも前回のメッセージも小泉さんはあの暗さで紛らわされたんじゃないですか、
うん、そう、あの暗さのせいで子供が亡くなってずっと悲しんでんだな、かわいそうだなって思ってたら、まだ亡くす前から暗かった
で、あのボーダーラインもあの女の人そんな華やかな生活を送ってなくて、
うん、
あのなんかそういったあの麻薬取締官みたいな役やったじゃないですか、
うんう
ん、なんで主人公の人たちをこんな暗くするかなっていう、なんか、
まあね、うん、暗い人なんでしょう監督が。
まあ、いいシーンもいっぱいあります
ね。そうなんだよ、いいシーンもあるから一概に否定し尽くすことはできないんだけど、ね、ただもう本当にね嫌だなって思ったのが、まあレプリカントが老化するかどうかなんて、ブレードランナー1では全く考慮されてなかったじゃん、もう寿命は4年、でショーン・ヤングとハリソン・フォードはレプリカントなのかどうかみたいな、レプリカントだと思って見てなかったもんね最初、デッカードの方はね、人間だと思って見て、後でなんか見終わってなんかそういう説があるぞみたいに言われて、嘘みたいなさ、
あと、
うん、
今回一番思ったのはあの、うん、ルドガー・ハウアーぐらいの役がいないっていうのが、俺は
あの秘書じゃないの、
秘書弱いじゃないですか、なんか
格闘がすごかった、
雨に打たれて半裸でなんかこう鳩持ってたりした、
うん、
あのルドガー・ハウアーのかっこよさが、うんうん、あいつにはないじゃないですか、なんか、うん、
まあ、美人だったけどね、
なんかなっていう、
あ、そう、そうだけど、だからましてや老化するかどうか、だから予告見た時点でハリソン・フォードが おじいちゃんになってたから、あいつはレプリカントじゃなかったんだって、俺は結論を下したんだら、どうやら妊娠はするわ老化はするわ、もう何でもありじゃんっていうね、うん、
で4年の命っていうのがよく分かんないなっていう。
そこはまあ反乱を防ぐためにそういうプログラムしてたんだよ、
う
ん、
でも妊娠どうのこうのっていうシステムつけてたら、うん、4年っていう設定を入れるかどうかなってずっと思ってて、
しかもさ、なんか新しく作ったレプリカントがなんかビニールのさ袋からボトって
落ち
て
きて、俺あれがすごい嫌で、
で妊娠してない失敗だなんつってさ、
俺あれがすごい嫌で、うん、レプリカントってあんな生々しく出てきてほしくないってい
う、なんかさ町工場みたいなところで作ってる
だからそれこそあの、うん、最初あのブレードランナーって鉄のイメージがあったからやっぱ機械のイメージがやっぱ強かったんですけれど、うんうん、あんな生々しくなんか出てこられると違うんだよな、うん、
なんかねもう細胞から培養して作ってる感じだよね今回のレプリカント、まあ、クローン人間に近いよね。
なんでよくあの刑事の方がこのスキン野郎って書かれて、うん、家の前に書かれてたりとか、
そうだからそれもね腑に落ちなくて、まあ、デッカードがもしレプリカントだったとしても本人は人間だと思って、うん、刑事としてさ一生懸命やろうとしてね、俺レプリカントなんでなんつってさ、ね、それでさあんな恋人バーチャルで作りたいとか思うかって思うんだよね。ロボット人間でじゃん、そしたらもう普通に自覚としてロボットじゃんさ、
ね、
だからそこの人間性とロボットのなんか境目みたいなのをどう捉えてんのか、そこがなんかねちゃんとできてない気がする。あ
最初でもあの飲み込みづらかったんですよね、あのバーチャルの女の子が外に出てるっていうあの機械のシステムもよく分かんなかったですし、うんうん、
まあ、俺はねあれはねなんかすごいだんだんあの子が可愛く見えてきて、
いやあの人は可愛いと思います。
そう見かけも可愛いし、なんか実際触れないぐらいがちょうどいいんじゃないかなって気がしてきた本当に。
結局でも
恋愛は
なんか、う
ん、なんか遠距離で電話して時々喋るとか
変な感じで同化させるっていうのとか、
うんうん、
設定的に面白いんですけれど、
あんなことできるのかな、シンクロするわなんつってね、うーん、
なんか変な狐につままれたようなシーンだなと思いましたけれど、
うんうん、
でもそこまで言いますけれど、俺ライアン・ゴズリングの今回の役は好きですね。なんか嫌いにならないっていうか、
なんかね俺はダメだった。
あそうですか。なんか最後になんか、
うん、
なんつったらいいんだろう、ちょっと人間的になるっていうか、
なんかさでそれもね変な話で、うん、俺レプリカントですでブレードランナーとして頑張りますっていうのも変だし、うん、途中であ俺お父さんいるんだってなんかちょっとさ僕はあんたの息子ですってなんか言いかけるみたいな雰囲気になるじゃん、それも変で、さらにそれで実は違うってがっかり、もうだからもう初めの部分で乗れないから全部変なんだよ。
俺もうどうでもよくなって、うん、あの、うん、仕方がないからあの何でしたっけ、自分が愛した女の子が全員に愛されるようなバーチャルだったんだって気づいて、
うん、
なんかもうちょっとなんか切れたような感じ、助けに行くようなところが好きで、切れたっていうか、
バーチャルな女が、
あの自分が好きだった女が最終的に、うん、あの壊されたんですけれど、
あのなんかWii のコントローラーみたいなやつで、
だけれど実際街に戻ってきたら、うん、あの女の子がもうヌードででっかい画面で映ってて、
そうだね、
みんなにもそういう風にやられてるようなマシンなんだっていうところで、うん、自分何やってんだろうっていう感じで、
まあ、初音ミクみたいなもんだよ
で今まであった鼻にあったなんかバンスをバッて外して、
うん、
ハリソン・フォードが落とした銃を持って助けに行くっていうところは俺結構好きなんですよね。
あ、まあ、とにかくね前提がおかしいから、お前は何なのだっていうのがね。
あとオレスト社は、
オレス社
はそんなにデッカーとか必要なのかな。
そうなんだよ、それも変で、だから要はまああのウォレスの前のなんだっけ、レプリカント作ってたやつ、
タイラント
の時にデッカードが訪ねてくるのも仕組まれてて、ショーン・ヤング、レイチェルと出会って、濡れた唇にお前は恋をする、全て仕組まれてたんだっていうのもさ意味わかんないじゃん。
それはあれですもんね、一作目台無しにするような。
台無しだよ。だってさ、だったら別にそんなさ、仕組む仕組まない、まあ、いろんな人間に対してやって、たまたまデッカードが乗っかっただけかもしれないけど、そんな必要ある？だってさ、別にレプリカント同士やる、まぐ合わせればいいだけじゃん、てめえで作ってんだからさ。それも意味わかんないし、もしそれが本当に仕組んでたとして、それを伝える意味が、何の意味があるんだっていうさ、なんか本当にさ、悪のさ親分がさ、我々はお前たちをとうとう征服する時が来たのだっつってさ、演説するみたいなさ。
だって最終的に何の関係、解決もしてないじゃないですか、
うん、意味が分かんない。
ただあのデッカードは娘に会いましたっていうところで終わってるから、
うん、
オーレスの一番上のボスなんか何も罰せられもしないし、何も、
いや、まあ別に
罰せることもない
で、ないの問題でもないんだけど、
なんかあいつをどうにか死ねんだっていうところでバッサリ映画が終わるんで、
うん、まあ娘を、まあ、要は隠したんだよね、まあ、それもだから全部もうね、最初から間違ったところから始まってるから、俺にとってね、間違った、何が正しくても間違っててもどうでもいい。
しかも今回の作品って、うん、あの YouTube で、あのところどころ2020の話とか、
あ、アニメでになって
る、アニメと、あと実写が2話あるんですけれど、うん、1つがあのカーボーイビューアップ撮った渡辺慎一郎が、うん、あの大停電がなんで起きたかっていうアニメを作ったんですよね、う
ん、なんだよ停電でデータが飛ぶってさ、おかしいだろう。
すごいですよね、
うん、なんか停電じゃなくてさ、なんかプラズマとかさ、もうちょっとさ、
あ、でもあれは結構な爆破だったんですよ、
爆破だったの。でも停電だとなんかさ、電気が遮断されてデータが飛ぶって、だって別にさ、停電になったってハードディスク消えないじゃん。
であとリドリー・スコットの息子が、あの最初にあのK が殺したあの、うん、ガタイのでかい男、うんうん、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、
うん、
あの灰色の格好してあの空気読めずに笑ったりするム
キムキ、あれリドリー・スコットの息子なんだ。
いやリドリー・スコットがあの人を主人公にした、うん、ネクサス・ドーンっていう映画作ってて、
息子が、
ね、YouTube で流れてる15分の短編作ったんですけれど、
うんうん、
全然面白くないっていうか。
あ、そうなんだ。映画秘宝で見終わったから特集見たら書いてあって、あ、見なきゃいけないのかなって。
いや、ただ単にちょっと、
うん、
あれ、あの探してた あのレプリカントが見つかりましたっていう経緯を出してるだけで、でも俺や最初のところで好きなのが、
うん、
1作目もそうだったんですけれど、うん、あのちょっとしたことで壁壊してダーンって抜けるところあるじゃないですか。
ウトガーハウアーがね、壁から手をバーンって出すとか、ね、
それもありましたし、1作目だと、
うん、
あのレプリカントかどうか試す試験の時に、
うんうん、
あの試験官を銃で撃ったら、あのコロツキの椅子がグワーって下がって、うん、あの壁突き破ってバーンって行くシーンもなんかあって、
うん、
あそこをイメージしてるのかなと思いながら、
あ、まあ、ブレードランナーといえば壁破りだみたいな。
いや、だって俺初めてブレードランナー見た時に、
うん、
あの全然最初の何が始まりますかも見てなくて、
うんうん、
あのテストのシーンから見て、
うん、
銃でバーンって撃たれて壁ガーンって抜けた時に、うん、これはなんかコントをやってるのかなっていうぐらい壁抜けた瞬間に一気にバサって切れるんで、うん、次の街のシーンになるんで、
うん、
何が起こってんのかと思って見てたら、これがブレードランナーだったっていうのを初めて知ったのが、
うん、
高校生ぐらいの時ですかね、深夜の映画のやつで、
テレビでやってたの。
みんなファイナルカットどうのこうのって言いますけど、俺の中でなんかテレ朝のカット版を見たのが初めてでしたね。
まあ、でもどれもそんな大差ないけどね。
ああ、ユニコーンとかなんか出るやつとかもあります
ね。うん、俺もどれがどれだかよく覚えてないんだよね。ディレクターズカットとファイナルカットと通常版があるんだっけ、そう、多分全部は見てると思うんだけど、
なんか通常で最初に劇場で流したやつは、うん、その最後に青空が映るみたいな話が、
ああそうだね、シャイニングの余ってたフィルムをもらったっつってね。
これそのイメージがないんで、多分違うやつを見てるのかな。
それはね、名画座ですごいいっぱい見たんだよね。
あ、 ファントム・オブ・パラダイスと一緒に行ったって言ってました、ね、
東京の大学で上京したら毎週のように SF 映画オールナイトみたいのやってて、いつも同じボロボロのフィルム見てた。でその後多分ディレクターズカットが劇場公開されるんだよね、90何年に。
で2007年にあの、うん、もう一回リドリー・スコットがファイナルカット版っていうのを作ったんですよね。あ、
リドリー・スコットが作ったんだ。
あの自分で編集し直したやつ、2007年ブルーレイ発売に合わせてそういったの
を
やってた気がしますね。
そう、まあ、とにかくね、まあ、今回あとねすごい嫌だったのが、ポリススピナーがむちゃくちゃハイテク化されてて、なんかさ最初のブレードランナーもったりもったりしてたじゃん、シューって
煙がブワーッて
走るのもさ、なんか渋滞のところでしか走ってないし、まあ、要は止まってドアが開くぐらいだったよね。
あ、そうですよね。
それがもうビュンビュン飛び回って、ね、そんでミサイルまで撃つでしょ。あとドローン出すしさ、
あのドローンが有能すぎるんですよね。
ドローンってなんかここ最近のトレンドじゃんって思ってさ、まあ、未来にももちろんドローンは未来永劫ね、これからどんどん発展を遂げるのかもしんないけど、なんかなむしろポリススピナーはポンコツの方が味わい深い。
前のブレードランナーはそれでもアメ車をちょっと意識したような感じだったじゃないですか、うん、今回なんか何の面白みもなく、うん、なんかのっぺりとした車になっちゃったなと思って、
ねえ、後輪が一つで三輪になってたね。 あとブラスターがさ、なんならさ上下前後にさ引き金が2つついててさ、2発しか出ないんじゃないかみたいな。
ごめんなさい、ブラスターでした。うん、いやでも結構最後の方バンを打ってましたよね。
そうだ、なんかねもっとね制限があった方がブレードランナーらしくなったんじゃないかなと、いろいろ。
確かに、
だってね、もともとレプリカント寿命は4年とかさ、そういういろんななんか頭を抑え込むようなものが賛成を振ってるとかさ、足りないところで頑張る。あれ原作も読んだよ、アンドロイドは電気羊の夢を見るから。そのなんかね、野生の動物がとにかく高価で、そういうペットで本当の動物飼いたいなっつってやってる。今回はなんかね、木の、これは本物の木か、これは一体いくらするんだなんつってね、
あの木に書かれた 日付と自分の中の記憶と、うん、あの何でしたっけ、その生まれたってあろう時間が一緒だっていうところで、うん、あの疑問を持つっていうのが今回始まりですよ ね、
うん、俺はもしかしたら息子なのかな、ね、
でもそんな記憶をあいつに埋め込んでおいて、うん、最終的にデッカードに合わせて何がしたかったんだろうと、うん、もうよくよく考えると、
ウォレッシャーもなんかさ変でさ、まあ、俺も本当にうとうとしてたせいかもわかんないんだけど、あの秘書がさ骨を盗みに来るじゃん、その後さなんかあのデッカーとじゃなくて K の上官の部屋に行ってさ、殺すでしょ、なんかさそこまでさ、要は社会で闇の権力みたいに握ってる風な風吹かすんだったら、警察に圧力かけて何かすればいいのに。
あと軍なんかレッカードを連れてきてあいつが奇襲す来ると思ってるんだったら、もう少し部下を連れてかねえかなとか、なんかいろいろと思うんですけど。
どこで？
あ、結局あの最後の方で、うん、やはりあのデッカードを連れてあの車で逃げてる最中に、うん、あの K があの、うんうん、追いかけてくるわけじゃないですか、
うん、
なんか1台の車しかねえんだって思って。
あれデッカード連れてって何しようとしてたんだって。
いや俺わかんないですよ。だからなんでデッカード連れてんのつうか、デッカード連れて何がしたいのっていう、
うん、まあ、ちゃんもう一回見ればわかるのかな。
いや、
まあ、ただねこういうね本当にそのベルヌブーブ監督は 煙に巻けばいいと思ってるごまかし野郎だから、うん、何回見たところでなんか腑に落ちる答えがあったとしてもそれが面白いかどうかわからないし、結局見て納得これが答えですよって言われてもムカッパラが立つと思う。
これなんかこれだけこれを見て これが初めてブレードランナーに触れる人だったら絶対にファンにはならんよなと思って。
あ、初めて見る人何も意味わかんないでしょ。
わかんないと思いますし、
それはでもね続編なんだからその人が良くないよ。
あとその YouTube に話投げとくっていうのも俺はなんか客寄せのためにやってるのかもしれないですけれど好きじゃないなと思って。
そうか、
渡辺慎一郎のアニメが好きなんで、
うん、
やっぱたった15分、まあ、ブレードランナーに関われるっていう本には喜びあるかもしれないんですけれど、
うん、
渡辺慎一郎はしっかり作ってたと思うんですよ。他の監督が撮ったやつがなんかメリハリもなくて、
うん、あ、そうなんだ。
なんかこれぐらいの話で同じ予算与えられてるんだったら渡辺慎一郎ってすげえなと思いましたね。
渡辺慎一郎の面白い、
まあ、アニメとしてやっぱカーボイバップみたいにちゃんと格闘もちゃんと綺麗に動きますし、この3作に比べて3作に比べたんだったら割と派手さは一番あるかなっていう気がします。うん、
そうでしたか。
困りましたね。なんか、うん、どのやつ見てもみんな代表いい評価してるし、
まあ、俺の中では今年のトホホ候補第1位だよ。
あ、まあ、待たされてこれっていうのも
まあ、ちょっとね出来は映像とかねすごい良かったけどちょっと一応ないがしろにしすぎている部分の減点があまりに大きすぎてちょっとね許せないレベルで、で特報2位はコンビニウォーズ
あれも結構有名な人でしたよね。
本当につまらなかった
あれですよね、あのクラークとかなんか作った、
あ、よくわかんない、
まあまあ結構有名なベン・アフレックとかとつながりがあるような人で、
まあ3位はボブという名の猫、幸せのハイタッチ
なんか一つすごいメジャーなんですけどあんまり他はカンカン上映ばっかりです、
ね、見なくていいものを見てしまった
いやーそうですね、なんか一つ言うとするならなんだろう、驚きは少なかったかなっていう、うん、
まあ、あの立体映像の彼女は嫁に欲しいなって思いました。
あの人は本当綺麗でした、
ね、うん、いやなんかねそのぐらいがちょうどいいなみたいな。
そうですね、あとなんだろうな、あのレイチェルの目の色が違うっていう、
レイチェル、ショーン・ヤングが昔と同じ生き写しのような、
まあ CG ですけどねもうあれですね、俺は目の色が違うっていうのはベッカードの強がりだと思ってるんですよ、ね、う
ん、
娘を守るため
の
そこは
分かんなく
ないよね、ないなと思ったんですけれど、うん、今いる現状が分からねえなっていうのが。
そうだね、まあ、死んじゃってるんでしょう、
まあ、いや
骨になってた。
なんでウォレスとと ここが、うん、ウォレスとこんな距離で喋ってるんだろうっていうのがよく分かんなくて、
う
ん、
まあ本物っていうかあれはクローンだもんね、クローンっていうかレプリカントだもんね、
うん、なんだろうこの状況。あと変な部屋ばっかり映すなと思って。
変な部屋、
なんかウォレスとそのレッカードが話す部屋、なんか上に水があるかなって知らないけど、
う
ん、
そうだね、
なったり
瞑想ルームみたいな感じ。
なんかこの社長デザインインテリアのセンスがねえのかなと思って。
うん、何もないじゃんね、
何も
テレビもない、
なのに和服で出てくるっていうなんかあと一つだけ、
うん、
あのハリソン・フォードがいた元なんかギャンブル街みたいなところあるじゃないですか、うんうん、元がどんな形だかはよく分かんないんですが、
あそこラスベガスみたいだよ。
ラスベガスなんですかね、あの女の人たち の、 あの、うん、顔とか足とかの部分とかやたら映るんだけれど結局何があったのかがよく分かんないな。
あれね、あの映画秘宝で見たらシドミードが2049年のラスベガスをデザインして作ってほしいって頼んでやってもらったって。
ああ、 なんだろう、なんか娼婦のいる館みたいな感じのところなのかなって
思ったり。そうだね、あそこはなんか被爆してるんだよね、そうだから被爆してても平気だからデッカードはレプリカントだっていう説も、あだからちょっとね見たのが昨日だからいろいろ感想を読んだ。
なんかでもここ最近のハリソン・フォードの中では割とシャンとしてたなと思って。
おスター・ウォーズ
前回のスター・ウォーズよりちょっと若々しかったかなっていう気はします。ま
あね、溺れそうになってたし ね
ちゃんと体も張ってたし今回と思って、いやあとあの犬っていうか
犬あれもレプリカントなのかな。
ワインじゃねえ酒与えてますけどね。
そうだね、床にビチャビチャビチャっつってね、
ここで30何年いたのかなとか思って
ねえ。さあそういうわけで皆さんは一体ブレードランナー2049お楽しみいただけましたでしょうか。
これは多分もう一回ブルーレイかなんかで見ようかなっていう気にはなってます。
まあ、俺はもう多分生涯見ないと思いますではまたさようなら。